日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。僕は歌ったり仕事をしたりしていたら、あっという間に終わってしまったというのが正直なところです。その仕事というのが新しい連載の仕込み。日経メディカルではゴールデンウィーク明けから複数本新しい連載を開始する予定です。なんとかその目安が立ったなというふうな感じをしております。楽しみにしておいていただけると幸いです。さて、先週は祝日が複数日あったため、ちょっと少なめの更新とさせていただきました。その中で最も先生方に言われたのは、非専門医が見る認知症現場のドロドロに向き合うから、認知症の移動性、非専門医が使いやすい薬剤は、 BPSD の患者さんにどのように対応していけばよいのか、非専門医が使いやすい薬を藤谷先生に紹介していただきました。2番目に読まれたのは、村川先生のほろ酔いの循環器病学、偽性高カリウム血症に出会う時でした。検査データだけの高カリウム血症について、その理由を解説していただいています。3番目に読まれたのは、薬師寺先生のだから救急は面白いんよ、 AMI 後の心原性ショックにインペラ導入で死亡率が下がるでした。インペラーとは、カテーテルに小型のポンプ機能をつけたものを左心室内に留置して、拍出量が低下した心臓に代わって、全身に血液を送り出すデバイスのことらしいです。インペラーをどのような患者さんに使えばいいのか、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンに掲載された論文を紹介していただきました。で、先週1週間お休みをいただいたカバーストーリーですが、今週のテーマは心臓が足りない。心不全治療のための再生医療について取り上げる予定が、もう少し広いテーマとなったようです。今光ひとみ記者に話を聞きました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はじめ心筋再生の話をやるっていうふうに聞いてたんだけども、気がついたら名前がまず心不全再生医療という形に変わっており、さらには心臓移植の話、あるいは心臓不足の話になった。これ結構大きくなったなというような印象を受けたんだけれども、何があった？
はい、そうなんです。最初はもともとその再生医療の方だけで、特集をやろうと思っていて、ハートシートも今承認申請出しているところですし、iPS 細胞由来のシートと、あと心筋球も出てきて、それぞれ治験をやっていたりとかして、ちょっと進歩してきてるなっていうので、一回まとめてみようかなっていうので、スタートした企画だったんですけれど、いろんな先生取材しているうちに、やっぱり言ってしまうと、その再生医療って、その心臓移植の代わりになるような、ものではないんですね。で、そういう薬物療法とその心臓移植とその末期の治療の間くらいに入ってくるもので、という位置づけが見えてきて、確かにその末期心不全に行く人を減らすっていうような使い道はあるんだけれど、やっぱり末期に行っちゃった人っていうのは助けられないなっていうのが分かってきて、で、将来的にその末期に行く人を減らすっていうことはできるかもしれないけど、でも現状今その末期心不全で心臓移植待ってる人が900人くらいいて、その人たちはじゃあどうするのっていう、無視できないなっていうふうに思ってきて、そうだなって、この企画をやるんだったら心臓移植の方まできちっと見ていかないといけないなと思って、自分の気持ちとしてそういうふうに思ってちょっと取材を増やして追加したっていうようないきさつです。
なるほど。 やっぱり心筋再生って移植の代わりにはならないのかな。
ならないですね。今、治験やっている、再生心筋球の方は、壊死した部分に心筋球、iPS 細胞由来の心筋細胞を補って、こう、なんていうんですかね、亡くなってしまった心筋を外から追加するっていうようなコンセプトでやってはいるんですけれど、なんかまだやっぱり、そうですね、確実にその心臓移植の代わりになるとは、なると言える状況ではなくって、それ以外のハートシートとか、iPS 細胞由来の心筋シートとかも、移植はしますけれども、やっぱり数ヶ月くらいで亡くなってしまうものなので、生着しないんですね。なので、やっぱり効果は、がずっと続くわけではないなっていうので、移植の代わりにはならないかなっていうような状態です。
心筋シートが静着しないという話は聞いてたんだけれども、一方で一度、なんていうか、心臓手助けしてやると、そのまま動き出すというような話を、パラクライン効果って基本的に続くよっていう話を聞いたことがあるような記憶があるんだが、この辺はどうなんだろう、やっぱり無理だった。
いや、できはするんですよ。なんて言うんですかね。虚血性心筋症で、完全に死んじゃう部分と、生きてる部分と、なんかちょっとグラデーションになってて、その中間くらい、死にそうな部分っていうんです
ない
か
や
ね。
つ
そ
を
のく
助
らい
けるっ
の
て
と
ことでしょ？
ころは、そうです。パラクライに助けて、持っていくっていうのはできるんですけれど、やっぱりでも結果として、できてないだろうと思っているというのと、あと、その2波の心機の分類で言うと、1から4まであって、4が一番重症なんですけれど、だいたい3で入れてるんですよ。
なるほど。
で、4で入れてるのは、iPS のシートの方では多分4では入れてなくて、心筋球も4では多分入れてなくて、ハートシートは4で入れた例があるんですけれど、やっぱりちょろっとなくなっていて、やっぱ、やってる先生から言うと、から言わせると、2班の心機能分類4まで行っちゃうと、ちょっと手遅れだなっていう感覚があるらしい。
4まで行って、
治験の組み入れ基準には4っていうのも入ってるんですよ。4でもやっていい
3以
で
上
なっ
だもん
て。
ね。
3以上でなってるんですけど、実際4でやってる例がない、ほとんど。っていうんで。なので4に対する効果もわからないし、多分おそらく4だと間に合う、手遅れだろうっていう判断でおそらく3でやってるんだろうなって思ってます。
そうすると、やはり重症の心不全の方っていうのは、バドか、移植しかない。
そうですね。そこも末期まで行くとそうなってしまいます。
で、そうすると、やっぱり移植が問題になる。バドもやっぱりしんどいっていう話は以前、取材してもらったよね。
はい、ちょうど1年前の企画ですね。
で、バドをそう軽々しくは進められない。一方で、心臓はいつまでも移植できる心臓は増えない。
そうなんですよ。そう、さっきも言った通り、移植待機が、今、900人くらいいるんですけれど、年間に移植される件数、心臓移植の件数って大体100件前後なんですね。
今でも100件もあるんだ。そっち
そう
の方
なが んで
驚
す。
くかもしれない。
去年100件超えたんですよ。 その前はちょっとコロナで停滞しちゃってたんですけれど、コロナが明けて、まあ、2023年115とかになって、本当に少しずつは伸びてっているんですけれど、それでもやっぱり待機期間中に亡くなる患者さんの方が多いっていう状態で、本当にそこがすごい気の毒だなって思うんです。医療の技術的には救えるはずなのに、国のその臓器提供体制の問題、私はそこが一番大きいと思うんですよ。大体その心臓移植とかが、まあ、進まないっていう話題の時って、まあ、一般の方で多分ドナー不足が原因だっていうふうに思ってると思うんです。で、私もその
俺もそ
学
う
生
思っ
の
てた。
時にそう、か、あの、いろいろ講演とか学校で聞いたりとかして、ドナー不足が原因なんだっていうふうに思ってたんですよ。なのに、やっぱちゃんと調べてみると、多分臓器提供体制の方が利息として大きくって、なんかそれがすごい気の毒だなって思うんですよ。本当にその救えるはずの命が救えてないっていうような状態なので、ここがまずいよなっていうふうに思っていて、本当に日本だけなんですよ。先進国ってこんなに臓器提
移植
供
は
が
進んで
少
ない
な
の
い。
か。
はい。
何を変えればいい？
これ本当に一番大きい要因は、おそらく、脳死判定を義務付けるっていうことだと思うんです。まあ、その脳死判定を義務付けるっていうことになると、法律を変えることになるので、その医療現場も国民の気持ちとかも、すごい大混乱があるので、そこはまあ、絶対、すごく慎重にやらないといけないところであるんですけれど、本当に極論言うと、脳死判定を義務付けて、脳死者が出て次第移植に回すっていうような体制が作れれば、まあ、もちろん拒否したら別ですけれど、そういう体制が作れれば確実にうまくいくはずなんですけれど、
なるほど。
それがまあできてないっていう状態で、そう、今は脳死判定っていうのがまあほとんどやられてないんですよ。で、実際、その臓器提供を行ってもいい、その認められている施設って今日本に900施設くらいあるんですけれど、そのうちの半分くらいが準備ができていない。その臓
なる
器
ほど。
提供を行うための体制ができていないっていうような状態で、しかも、まあその900施設のうち、一回も臓器提供したことないっていう施設が64%くらいあるんですね。なので、こういう状態で、まあ全然脳死判定も臓器提供もされてないっていう状況なんですよ。
なるほど。
なので、例えば私は、その、ドナーに、私は別にその脳死になった場合にドナーになっても良いっていうような意思表示はしているんですけれど、もし私
マイ
が、
ナン
まあ、
バーカードにチェックしてある。
そう、チェックしてます。もし私が例えば事故にあって脳死になりましたとなったとして、どこかしらの、まあ、医療機関に搬送されると思うんですけれど、なんかそこがガチャというか、
ああ、
なん
な
か、
るほど。体制
も
が整
し、
っているところに運んでくれな
はい。
ければ。
そうなんです。私の意思表示無駄になるんですね。
なるほど。
なんか、それがすごい良くないなと思っていて、なんか、せっかく意思表示してくれてる人の気持ちも踏みにじることになるし、そこもすごい、やっぱなんか、せっかく意思表示してるのに、で、私はもうそれで意識がないから、搬送先は選べないじゃないですか。
確かに。
なので、なんか、もう少し、こう、臓器提供体制を整えられたらいいなというふうに思うんですけれど。
それを変えるための動きというのは現場にある。
そうなんです。今、まあ、本当にこういう状態なんですけれども、今年の1月に日本心臓移植学会が設立しまして、これ今、理事長が阪大の澤先生なんですけれど、
ハートシートとか作った先生。
はい、
ですよね。
そうです。澤先生は、こういう医療、今すごい。で、今、体制整備に動き出そうと頑張られているんですけれど、やっぱりいきなり法整備ってなると、現場が混乱する、現場が落ち着いてこないので、今のこういう臓器提供体制の、状況っていうのをきちんと判断して、慎重に進めていきたいというふうなお言葉は聞けたんですけれども、ただちょっとまだ具体的に何をするかというのは伺えてないです。
体制を整えて、でも澤先生としても最終的には、脳死者が出た場合に報告を義務付けるような体制まで持っていきたいというふうに考えている。
はい、そうです。脳死者が出たら国に報告するとか、もう究極脳死判定を義務付けるっていうような法整備はやっていきたいっていうふうに言っていて、まあ、澤先生、心臓血管外科の先生ですけれども、腎臓とかと肝臓とかと違って、心臓ってもちろんその心臓死された方からは移植できないですし、生体からも、まあ、一つしかない臓器なので移植できないっていうので、やっぱり脳死からしか移植できない臓器なんですよね。なのでやっぱり、まあ、移植学会別にありますけれども、心臓移植学会として、心臓血管外科の先生がきちっと引っ張っていきたいというようなお話を聞きました。
もともと心臓移植研究会はあったわけじゃん。なんでこのタイミングで学会になった？注目が集まった。
それはよくわかりません。
何も澤先生おっしゃってなかった、そこの部分は。
そうです。澤先生はやらなくていい、自分理事長をやらなくていいかなと思っていたらお声がかかったって言ってました。
なるほどね。
でもかかったからにはやると。
なるほどね。まあ、澤先生、今回お話を伺えたということは、まあ、ハートシートにしても、コーリプスの、シートにしても、iPS のシートにしても、澤先生の技術じゃん。そ
は
こ
い。
については、澤先生は何かおっしゃってた。
澤先生は、そうですね、よく、ハートシートと、その iPS のシンキングシート、どっちがいいですか？どっちが優れてるんですか？っていう質問をよくされる。でも、それは愚問だっていうふうにおっしゃってい
あ、愚問
て。
なんだ。
はい。そうなんですよ。そこはすごく強調されていて、そう。他の他社さんの記事とかでも、やっぱハートシートが今後 iPS のシートにこう、侵食されてい
置
く
き
という
換わ
か、
る。
まあ今後そう、iPS の方に置き換わっていくんじゃないかというような書き方をされてはいるんですけれど、澤先生は、どっちがどっちっていうことじゃないっていうふうにおっしゃっていますし、あとま
その
た、
心は。
そうなんです。なんでかっていうと、ハートシートって、自家細胞なんですよね。iPS はちょっと今、オーダーメイドの iPS はやっぱり、作れる技術はありますけれど、すごい莫大な費用がかかるので、まだまだオーダーメイドでやるっていうのは実用化してなくて、iPS の方はやっぱりどうしても、スーパードナーのタカなんですよね。タカ細胞なんですけど、ハートシートは自家細胞。
自家さ
自分の患者さんの足の骨格筋から取ってきた細胞から培養するっていうような方法なので、免疫抑制剤がいらないんですよ。なので、糖尿病とか腎障害とか、やっぱり心不全だと合併してる人とかも多いので、免疫抑制剤を使わないっていうメリットはすごい大きいんですね。ですし、実際その再生医療やってる市原先生、女子医の市原先生なんかも、まあ、いろいろ治験をやってるので、選択肢を患者さんに示すんですけれど、やっぱり自分の細胞の方がいい、安全だからっていうふうに言う患者さんも中にはいるらしくて、やっぱりその自家細胞っていう選択肢は潰さないでおいた方が、やっぱり患者さんにとってはいいかなというふうに思ってます。
ただ、まあ、そんなにいいものにしては、普及してないというか、まあ、当初予定だったら年間、ね、数十例やるはずだったのが、7年かけてやっと50例ぐらいだよね、ハートシート。 っていうことについては、どういうふうに評価すべきなんだろう。使うのが難しい。
なんでしょう。多分、ひとえに、その、先生方への、こう、認知度というか、やっぱり、やっぱりできる施設に回すとか、やってる先生に回すっていうことをしないといけないと思って、そこら辺の、その、認知度の問題なのかなっていうのも思いますし、あと、やっぱりその心不全って治る病気じゃないので、どこをゴールにするかみたいなところの設定とかも必要なのかなと思っていて、例えば、すっごく息切れしてたのが、ちょっとの息切れで済むとか、その、なんて言うんですかね、多分、その世間一般的に再生医療に対する期待度が大きすぎると思うんですよ。もうピンピン、人と健康な人と同じくらいピンピンに過ごせるっていうようなことを期待してしまうと、やっぱり、っていう結果になると思うんですけれど、佐々木も言ったように、息切れがちょっと収まるとか、歩けるようになるとか、そういうところをゴールにして使うっていう使い方が、なんかこう、まだ浸透していないからなんじゃないかなと、個人的には思ったりする。
なるほどね。でも、それぐらいで、例えばシートだけで今1300万ぐらいだっけ？ハートシートの場合。これは合うもんなんだろうか。iPS だったらもっと多分高くなっちゃうんだよね。
もっと高くなります。
それでも、今道さんとしては、普及させる価値があるだろうなと思う。
そう、これ結果論なんですけれど、その本当にやっぱり、私はそのバドをつけて生活するのもすごい辛いと思うし、その心臓移植をやるにしても5年くらいはバドをつけて過ごさないといけないっていうのがあるし、やっぱりそこまで行くんだったら、やっぱりその前に、そのすごい大金を使ってでも、その再生医療をやるっていう価値はあると思うんですけれど、実際にその末期まで行かずにその寿命を終える人もいるわけなので、ちょっとギャンブルというか、結果からすれば結果が分かっていれば、その末期まで行くっていうのが絶対分かってるんだのであれば、やっといた方がいいになると思うんですけれど、その段階で多分、そう、再生医療が必要をやるべき段階で、多分まだその一番先のその末期まで行くかどうかっていうのは多分ね、
読めない。
読めないんだと思うんですね。
なるほど。
そうすると入れる入れないっていうのは結構、決断には結構時間かかりそうなことだなと思いま
なる
す。
ほどね。そうすると、まあ、今回今、ハートシートは正式承認を出している。で、この承認されたときにもう一度、今使われている50例みたいなものを、もう一度再点検して、じゃあどういうふうにどんな患者さんに使えばいいかっていうような議論が始まるって、そんな感じなのかな。
そうだと思います。今、多分患者選択っていうところが、一番ですよね。あと、その、貼る位置とか。もう、
春一
実
ね。
は、そうそう、シートを貼る位置とか、その心筋球を打ち込む位置とかも、今、模索してるような状況。
なるほどね。じゃあ、なんだかんだ言って、まあ、再生医療進歩ができて、ちょうど10年か、10年経って、やっとなんかこう、再生医療っていうのものも、次のステップに進めそうな状況に入りつつあるって感じか。
そうですね。本当に実臨床の位置づけを今本当に模索してるっていうような段階で、夢の技術っていう感じではないと思います。
地に足をつけた形で、何ができるかという議論が始まった。
はい、そうです。
なるほどね。はい。なんかしんどい取材、お疲れ様でした。倫理哲学のところから、ね、最先端の医療まで全部考えないと取材できないというか、取材してもまとめられないというか、すごく難
そ
しいテーマだよね。
うです。なんか自分自身もすごい考えさせられて、いや、なんかその本当1年前にそのバドの患者さん2人取材して、やっぱそこからずっとなんかその患者さんたちの顔がずっと1年間頭にこびりついていて、それでまあ心臓移植の話も書こうと思ったしっていう感じの流れもありつつ、ちょっとまあ再生医療の話がここと合流すると私は思ってなかったんですけれど、でも結果的にまあ合流しましたってい
まあ、でも1年間ずっと頭に残ってた話をきちんともう一度整理できたっていうのは良かったかなと思う。これがしばらく日経メディから離れる最後の卒業論文みたいな記事になったしね。
そうですね、本当に。こう思い溜めていたことを最後に放出できてよかったなっていう感じです。
ちなみにこの4月に日経 DEI 日経ドラッグインフォメーションに異動になって、この1ヶ月どうだった？なんか変わった？生活が変わった？
いや、生活はやっぱりその紙媒体が、その DI は紙媒体があるので、いろんな人がその進行に関わっていて、その中の一人に自分が組み込まれるっていうので、自分のペースだけでは仕事ができないっていうのが、まあ一個あって、そこに慣れるのに苦労しているっていうのもありますね。
な
で、
るほど。
まあ、
あとは、今。
いや、その内容としては、今その DI の記者が全員私以外薬剤師なんですよ。
あ、そうか。そうか、そう
はい。
か。
新
いや、
卒の。
全員じゃない、全員じゃない、全員じゃない。デスクに一人、記者は全員薬剤
そう、
師か。
記者は全員薬剤師なんですよ。新卒の子も薬剤師なので。で、どうしたものかと思っていて そう、なんかやっぱりその制度の話、薬剤師の記事ってやっぱ制度のこととかも結構大きいので、調剤報酬とか、もうどうしよっかなっていう 感じなんですけど、でも一方でやっぱりメディカルで、循環器の話とか、糖尿病の話とか、だいぶ首突っ込んでやってきたので、ちょっとまあ薬剤師さんとは違うところで、頑張れないかなと思るっていう 感
な
じ
る
で
ほ
す。
ど。まあ、薬剤師向けの雑誌でしっかり書いて、そのうちまた日経メディカルに戻ってきてくださいな。
はい、頑張ります。
ということで、すいません、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はその他に、明日、7日に大浦先生の医療従事者のためのアンガーマネジメント入門を更新します。臨床心理学で用いられる、リフレーミングの考え方を用いて、ネガティブに見える状況の中で、視点を変える方法を紹介していただけます。また翌8日には日常診療に生かす医療訴訟の教訓を更新、エコノミークラス症候群に関連して医師の過失が認められた例などを紹介します。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。